ちは、環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
奥津豊子と
下村静子でお届けいたします。さて、おひなさんも終わりました。
はい。もう年中行事がいろんなありますよね。
そうですね、はい。だんだんなんか春をね、迎えるという気分が盛り上がってきますけれども、私のところは、このところはもうおひなさんは出さずにですね、なんか色紙におひなさん書いていただいたものでね、玄関のところに飾らせてもらいましたけれども、早く片付けなあかんとかって昔はよう言われましたが、はい。皆さんどんな風にお過ごしになったんでしょうか。さて、今日のゲストはですね、お話は、先週に引き続き自然光塾琵琶湖の島崎明さんのお話ね、インタビュー伺ってきておりますので、後ほどご紹介いたします。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境のまちづくりをされているいろんな方々にお越しいただいているこのコーナーですが、先週に引き続き私の方がお話を伺ってきております。社団法人全国まちおこし自然農法推進機構、日本不耕起栽培普及会、自然光塾琵琶湖というのをされています、島崎明さんなんですが、先週ね、はい、耕さないお米の作り方というのを教えてもらいました。耕さなくて苗自体もうすごい元気になってから強い苗を植えるという話と、はい、それから収穫後は冬水田んぼを言って、田んぼにお水を張っておく、でそこに糸ミミズが成長していって、すごい糸ミミズが出してくれる糞自体がまた栄養になって、
それが肥料とかいろんなになっていくということなんですね、
という話を伺いました。その続きのお話を伺っておりますので、どうぞ。
先週はなんか本来その稲自体は強い生き物だっていうのを教えてもらったんですけれども、先週の話聞いて途中で思ったのが、はい、ボルドーのワインとかでも、はい、ブドウね、本当はなんか土がガラガラらしいんです。がれき見たガレガレの土らしいんですよ、はいはい、でもいいブドウはすごい自分で根を奥へ奥へとどんどん伸ばしていって、ですごいその古い地層のところまで届いて、そこに蓄えられている養分を吸い上げる力があるらしいんですね、はいはいはい、だからお米もそうやってすごい自分の力で栄養を取るために根をこう張っていくっていう力があるんだっていうことを教えてもらいました。
あ、はい、おっしゃる通りで、アメリカなんかでも今、農家の8割はみんな不耕起、耕さない農法をアメリカではもうすでにもう行われているんですよね、はい、で日本ではまだまだその不耕起農法っていうのがいろんな形で知って学びに来る方々がいらっしゃるんですが、そんなに多くの方がそれを実践しているわけではないです。ただその徐々にですが、今まで僕らの塾および全国に塾があるんですけど、300人以上の方々が学んで、でいろんな方々が各地でそれを実践をしながら実際作られて売ったり食べたりしています、で僕らの仲間でも一度も耕さずにですね、はい、17年間、
はい、
米ぬか以外は何も入れずに、お米を作りをしてる方が東近江におるんですが、
はい、
実際その方の田んぼに行ってみると、もう土がですね、
はい、
もうパウダーのようにソフトクリームのような感じでですね、もうまるっきり違う田んぼと違うんですよ。だから要は自然に水を貯めておいた田んぼの力強さ、パワーっていうのを、その土を触ってみると分かりますね、
はい、そうですか。そういうなんか知恵っていうのは今までこう昔からずっと積み重ねられていたものにもかかわらず、どっかでこうバッて途切れてしまったということなんですかね。
そうですね、
うん、
やはり人間が前回申し上げたように、合理的に自分の都合に合う ように、早くいっぱい取ろうというその欲がですね、いわゆる、まあ、農薬を作ってしまったり、いわゆる化学肥料を大量に撒いたりすることによって、自分の欲をそういうふうに満たしてきたということになると思うんですが、いわゆる結果的にそれは自然環境に良くないのであって、ということは結果的に人間自分自身に良くないものがまた返ってくるということなの で、 でそういう意味ではやっぱり自然の力、自然の摂理に基づいて、自分らが自然の力を活用して農業を進めるということは結果的に自分にまたいいものが返ってくると、安心安全は当たり前なんですが、そこにやっぱり美味しい、安心安全を食べることによってやっぱり健康な、体作り、健康にも恵まれるんじゃないかなと思いますね、
それとまあ先週その収穫した後のそのところでこう繰り広げられる、まあ稲のね、根っこがそのまま置かれることによって、水の中に浸かることによっていろんな生き物がまたそこで生まれてきて、それがまた力になってるってすごいですよね、はい、田んぼがじゃあもういろんな命が育まれる場に変わっていってるわけですよね、
微生物にとっては田んぼがもう、小宇宙みたいなもんですね、それを人間が管理してるんだと、人間がそれを守ってあげてるんだという観点で、見たり学んだりすると非常に農業やってても面白いですね。でそれをいろんな方々がそういう角度で、まあ、学びに来る方々もいらっしゃいますね。
あ、はい、そうですか。誰でも自然耕畜琵琶湖は参加で、しようと思ったらできるんですか？
はい、インターネットでも紹介していますし、で僕らの塾に通う方々では、まあ、僕らは滋賀の栗東というところでやってるんですが、はい、前回も鳥取から来られた方もいらっしゃいますし、で今回はもう兵庫県の姫路で名古屋市内からも、今期は来てくださる方々もいらっしゃるんですが、やはり、その農業で一番重要なのはもちろん実践、体験して実践することなんですが、実践とともにそういう自然の摂理に基づいた理論をですね、やはり分かりやすく自分が理解してまた実践をしていくというのが非常にとても重要なことなので、一般の農家さんというのは結構、体で覚えているんですが、そこら辺の理論というのが、結構年配の方でも分からない方が結構いらっしゃるんですよ、というのはみんな組合でですね、苗を供給されるので、
はい、
で実際苗作りを昔の人はやった時あるんですが、ほとんどの観光農家の方は苗から作らないんですよね。で僕らは、苗作りから一粒の苗が万粒になり、それが一般的な茶碗5杯分になるっていうんですが、そういう一粒の苗から自分らが作る勉強をしてですね、やはりその過程で、まあ、毎回、食卓に出てくるご飯の大切さで、それを作るまた、喜びというものを実際には学んでいけるということですね。
はい、本当にね、目の前にお米、ね、ご飯が出てくるっていうのは当たり前の生活ですけれども、どうやってそれが作られているかとかね、どんな状況の中でそれができているのかっていうのが、
はい、
想像することってあんまりないですもんね。
実際学びに来る方々で、8割は農家じゃない方々が学びに来るんですよ。
ああ、そうですか。
で今まで大学の先生、現役の先生ですとか、で不動産屋の社長さんですとか、でソフト会社の役員やってるですとか、で、まあ、農家の実際2代目のせがれさんっていう方もいらっしゃるんですが、8割の方は農業をやった時ない方々が来て学んでいくと。で結局なぜそれを学ぶかというと、もちろんゆくゆくは自分が食べる量を自分の手で作りたいっていうのもあるんですが、やっぱりその生命の、なんていうんですかね、大切さですとか、いわゆる一粒の苗がいずれ実ってですね、いわゆるそれがご飯に、実際ご飯になっていくというのを一から自分が体験することによって、そのなんていうんですかね、ありがたさを分かっていく、ゆくゆくはその過程で自分の自立心というのをですね、みんなが学んでいかれてるんじゃないかなというふうに感じます。
大人だけじゃなくって、はい、なんか子供の時からそういうのに接するっていうのもね、
そうですね、はい、僕も今年の課題ではいわゆる小学生、うん、に教えていくっていうのが、まあこれはボランティアですけど、一つの課題になって今ミーティングも始めてます。やっぱり子供の時からですね、食べ物がどうやって作られて、うん、でその大切さを分かっていってですね、まあいつも食卓に出る、ご飯を通してお父さんお母さんありがとうという気持ちが少しでも分けばいいんじゃないかなっていうふうに感じてます。
2週にわたって島崎さんに、まあ、耕さないお米作りってどういうものなのかっていうのも教えていただきましたし、またその農業に携わっていらっしゃらない方も学ぶことができるというその自然耕畜琵琶湖の話も教えていただきました、はい、なんかまたこれから何かこう動きがあったらぜひご報告をいただけると嬉しいかなと思いますので、はい、これからもよろしくお願いいたします、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
環境市民のエコ回覧板、今日のお知らせは先週と同じく、食品表示見ればわかる食品添加物と表示という催しです。3月23日土曜日午後2時半から子ども未来館第一研修室で行われます。食品表示と安全性、今注目されているところなんですが、講師には鈴鹿医療科学大学客員教授の中村美希夫さんをお招きしています。中村先生は食品添加物のメーカーで開発、品質保証、学術、資材、海外工場建設、経営など担当されてきた方なんです。食品添加物のメーカーにおられたからこそ話していただける内容ということになっております。環境市民の会員の方は500円、一般の方は800円の参加費となっています。詳しくは環境市民電話番号075-211-3521 211-3521 までお問い合わせください。食品表示見ればわかる食品添加物と表示、3月23日の催しのご案内でした。さて奥津さん、はい、島崎さんに2週にわたってお話を伺いましたが、一言感想を、
そうですね、なんか本当に自然、不耕起、
うん、
栽培っていうんですか、うん、それがなんかすごくいいことばっかりみたいな気がしたんですけども、うん、はい、
自然のなんか声を聞きながらね、自分たちがそれにこう恩恵を受けてるんだっていうのは実感できそうな感じしましたね。
なんかそのいろんな微生物とか、うん、いろんな生物もそこでちゃんと育まれて、それが鳥の餌になったりとか、また肥料になったりとか、お互いに助け合ってるみたいな感じもしますよね。
はい、では今日は時間になりました。さよなら。
さよなら。